はい、皆さんこんにちは。日本マイクロソフト株式会社テクニカルエバンジェリストの太田博です。多分このレコードで IoT、 本気の IoT のセッションは多分ただこれ一つ、その本気のセッションに皆さんようこそ。ちょうどいい感じぐらいで入ってますね。では早速始めさせていただきます。すごい内容がてんこ盛りで、多分終わった頃には皆さんヘトヘトじゃないかと思うんですが、はい。で、無駄なことを言ってるとどんどん時間がなくなるので、こんな感じで流れていく予定です。はい、インターネット・オブ・シングス。去年もですね、これに似たスライドを確かお見せしたかと思うんですが、1個増えてます。アクションが増えてます。もう物をインターネットにつないで、そこから生まれるデータを蓄積、それから見える化、それから収集して、で活用、分析とですね、コグニティブあり、AI あり、そういったもので分析をして、そしてアクションにつなげていくというところで IoT で価値が生まれるというところです。で、もう皆さんご存知の通りですね、IoT いっぱいシナリオあります。これ全部言っていくと時間がないので、うわ、いっぱいあるなっていうことで、シナリオをですね、表しています。ただですね、もう FA、 それからヘルスケア、農業、いろんな IoT がありますが、 Azure で IoT をやるといった時にはですね、もう鉄板のアーキテクチャが決まっております。もうすべてこのアイコン一個一個が Azure のですね、PaaS、 プラットフォームアザサービスというですね、それぞれの個別のサービス、そしてスケーラブルなサービスですね、これをビルディングブロック的に組み上げて作っていくと。で、開発、それから運用コストが非常に低くですね、10万台、100万台、1000万台といったような巨大なデバイス群をつないで、で、そこから生まれる巨大なデータをですね、ここで処理して、そして活用していくということがこれで可能です。そして、去年7月ぐらいから実際に皆さんのお客様のところに入ってですね、初期導入支援等をやっております。で、このベースのアーキテクチャをベースに、ワールドワイドでですね、エヴァンジェリストが一緒に初期のプロトタイプ作成ですとか、そういったところを作って、そしてウェブに事例としてアップしています。マイクロソフトにしては珍しくて、ちょっとおかしいですけれども、技術的な観点でこんなふうに、こんなサービスを使って、こういうシナリオでこんな問題を解決していきましたよっていうのがですね、今かなりたくさんあります。マイクロソフト .github.io テックケーススタディーズ、そして虫眼鏡で IoT を選んでいただくと、たくさんですね、あります。日本の事例も今10いくつようやく公開されてきています。もっと増えていきますので、ぜひご覧ください。そして先ほどの推奨アーキテクチャで、じゃあ IoT やりたいといったときにですね、はい、こちら、ちょっと拡大、はい、ここに URL が書いてありますけども、ak.m/IoTKitFall、これも延べですね、1000人以上の方が挑戦済みということですけども、こちらを開いて、さあ始めようでですね、自学自習可能な IoT のハンズオン、日本語で公開してますので、ぜひトライをしてみてください。っていうので、もう終わってしまうっていうことはありませんが、はい、ぜひですね、お試しください。そして本セッションでは何を話すかというと、デバイス側の SDK 各種、それから Azure IoT Hub ですね、本丸、これは Azure にデバイスをつなぐときの入り口になるサービスです。それから Azure IoT Suite、3つ今用意されてますけども、このあたりを紹介をしていきます。で、まず最初に IoT スイートですね。はい、現在3つ、リモートモニタリングとプレディクティブメインテナンス、それがコネクテッドファクトリーと。これをですね、詳しく全部やっていくと、もうそれだけで50分終わってしまうので、3つありますよということで、これは終わりにしたいと思います。ただ、リモートモニタリングとプレディクティブメンテナンスも、もう去年から出ていますね。で、正直なところ、リモートメンテナンスが出てきたときに、リモートモニタリングですね、出てきたときに、ちょっとこれぐらいじゃねっていうのが正直なところだったんですが、最近のものは最新のデバイスツイン、今日お話ししますけども、そういったものに対応していたり、かなりですね、機能がバージョンアップされてますので、これぐらいだったら、ちょっとした IoT だったらすぐ実践できるんじゃないかなっていうレベルになっているので、ぜひ、お試しください。 ただですね、これ、クリック一発で作れるんですが、実際カスタマイズがやっぱり必要になります。その時には ASP.NET の MVC Web Apps の知見が必要になりますので、そちらの方をですね、ちょっと念頭に置いてやっていただければと思います。で、Azure IoT Suite を作る方法ですね、www.azureiotsuite.com、 ここを開くと、こんな画面が出てきます。ここで、このプラスですね、クリックするとソリューションの種類ということで3つ出てきます。でそれぞれクリックすればもうそれで、スイートそれぞれのものが出来上がると、とっても簡単です。ぜひですねこれお試しいただければと思います。作るとエミュレーターシミュレーターとですね動いてどんなことができるかって見えますんでね。そしてこれらの実装は、全部オープンソースで公開されています。ここに挙げている GitHub の上で、リモートモニタリングもコネクテッドファクトリーもプレディクティブメンテナンスもですね全部ソースコードが公開されているので、あ、こういうふうに作ってるんだなということをこれでご覧いただければと思います。それからリモートモニタリングアーキテクチャ参考までに、これウェブに書いてあるものをそのまま持ってきていますけれども、基本さっきお見せした推奨アーキテクチャです。やはり、それで、リモートモニタリング可能だよということで、承知をください。それから最近ですねタイムシリーズインサイトっていうのが出てきました。これは IoT の、センシングの情報、リモートモニタリング系に代表されるようにですねセンサーデータとこう収集すると時系列のデータがたまるわけですね。でそれを、非常にですね、優しく容易に、そして、ある部分を拡大したりですね、インサイトを得ていくっていうツールです。ここに書いてある URL で、先ほどのスイーツ製品は、Azure で実費がかかるんですがデモ版があります。で無料で、タイムシリーズインサイト試してみることができるのでぜひお試しください。結構面白いです。それから IoT セントラルっていうのも出てきました。はい、IoT スイートはパースの組み合わせで、ソリューションとして一式出来上がるものなんですが、こちらは SaaS です。ただ、それ以上にはあまり情報はないのでぜひですねこの microsoft.iot.central.com というところをクリックして内容をご確認いただければと思います。はい、ちょっと駆け足ですけどスイーツ関係はこれで、終わりにしたいと思います。次 Azure IoT Hub です。スイーツ製品多分ですねそのまんまで本格的なものをできないので、実際に使う場合には Azure IoT Hub ってどうなってんのとかですね、デバイス側でどうやってつなぐのっていうようなところをきちんとわからないとできないということで、このセッションでこちらの方にフォーカスをしていきます。はい、Azure IoT Hub こちら、サービスインしてからもう1年以上経ちますかね。Azure IoT Hub とはこれパースですね。で組み込み機器で、組み込み機器側には SDK が提供されて、そのまんまインターネットでつながるデバイスであればそのままつないでも構わないですし、何か業界スタンダードなプロトコルで動いているようなもの、これは、ゲートウェイを介してつないでもいいですし、 BLE ですとか、Wi-Fi とか LoRa とか、そういった、ローカルなデバイス側のものではそのゲートウェイをつないで、通じて Azure IoT Hub につないでも構わないと。そして、こちらに書いてありますけれども、デバイス登録とアイデンティティ管理、1000万台以上のデバイスがつなげられる。で遠隔測定入力、それからコマンドを送ったりしてデバイス側を動かしたり、それから管理用メタデータ、これは、今年の1月か2月ぐらいにサービスイン正式にしたデバイスインってやつですね。それからクエリーとかジョブ管理、これは後でまた詳しくお話をしますけれども、それしてつなぐプロトコルは HTTP、AMQP、MQTT、ちょっと前まで IoT Hub とそれから IoT Hub の中にイベントハブっていうのが入ってますけれども、これ明日の DEI05 で私がまた詳しくお話をしますが、イベントハブと IoT Hub でどっちがいいんですかねっていう質問があって、去年の暮れぐらいまでは IoT Hub なんですけど、イベントハブ使いたければ使えばって感じだったんですが、デバイスツインと入りましたんで、もうデバイスをクラウドにつなぐんであればもう IoT Hub 一択という状況になっています。そしてパースですからね、Azure の、 いろんな REST の API がついていて、デバイスを登録するというものが用意されています。そして、メッセージングですね、双方向です。それから単に細切れのデータを送るだけではなくて、画像データとですね、ちょっと大きめのファイルを送るっていうインターフェースも用意されています。それからツインということで、メタデータですね、管理メタデータプロパティを同期させるっていう機能が入り、であとデバイス側にメソッドっていうのを用意しておいて、それをコールするっていったような機能も入っています。それからデバイスをクエリーしたり、それからジョブっていってですね、デバイスに対して複数デバイスに対して一気にプロパティを更新したり、それからメソッドを呼んだりっていう機能が入っていますけども、それのクエリーというのが入っています。あとは受信のルーティングですね、そういったものもあり、あとは IoT Hub 自身のモニタリングの API も用意されております。もう完璧ですね。で、 IoT Hub を使うメリットですけれども、機能が充実していると。個別のデバイスを ID で識別管理ができますよと、これがイベントハブと一番違うところですけれども、スケーブルかつ管理運用機能、それから結局なんか IoT っぽいものですね、クラウド上で作るっていうと IoT ハブが提供している機能に似たようなものを作っちゃうんですね。あるんだったら使えばと、セキュリティとかも考えるとね、大変ですからね。で、事例として先ほどのテックケーススタディーズにも出ていますけども、セラク様の緑クラウドですね、こちらで、もともと、バーチャルマシン上でやっていたものを IoT ハブに変えていたりということをやっています。そしてじゃあ IoT ハブどうやって作るんだということですけども、 Azure のポータル、portal.azure.com ですね、そちらの方で開いて、こんな感じで名前を入れてちょっとした設定を入れれば、それですぐ出来上がると、非常にお手軽です。で、組み込み機器は Azure IoT Hub につなぐというところですけれども、こちらは、http://github.com ですね、こちらの方で Azure IoT SDKs というサイトがあって、そちらの方からですね、オープンソースで提供しています。 OS は、Windows 系、それから、.NET 系、それから Windows 10系のですね、 UWP、 あとはWin32 API、C++ 系ですね。それから Linux をはじめとする、POSIX 系の OS、それから Embed、Arduino といったものに対応しています。で、言語は C#、C、で、移植性を考慮して C は999ですね、標準は。で、あと Java、JavaScript、Node.js、それから Python と。そして、この Azure IoT SDK を使ってつながりましたよっていう証明の、プログラムがありまして、Azure IoT Certified Device というですね、SDK での接続が、確認済みの組み込み機器カタログというものが、用意されています。はい、で、組み込み機器の登録接続ということですが、デバイス側にですね、まず1位に識別する識別子、デバイス ID を定義します。これは任意です。どんな文字列でも構いません。IoT Hub に対して1位ということでやります。そして IoT Hub にあらかじめデバイス ID を登録しておいて、SSS のトークン、もしくは X509 証明書を登録しておいて、SS トークンをつないで動かすという形になっています。はい。それから、ですね、IoT Hub から、デバイス ID を指定してデバイス側にコマンドを送るということも可能です。はい、これデバイスつながるときには IP アドレスとかですね、振られてるわけですね。でそういったものも一切関係なく、デバイスで登録できるというところがメリットです。そして、デバイスの登録は、デバイスエクスプローラーというのを利用します。もしくはですね、ポータルで、最新のポータルにはデバイス ID 登録するっていうですね、機能が用意されているので、そちらから登録することも可能です。デバイスエクスプローラー自身は、これはテスト用ですね。はい。 それから Mac の場合、Linux の場合には GitHub Explorer というツールが別途用意されているので、そちらを使うということで、対応できます。はい、であとテレメトリーのデータ送信、ですけれども、HTTP、AMQP、MQTT で接続情報プラス、センシングデータですね。で、デバイス ID だけで、送信元を判断できると。で、データは任意のバイト列でいいですが、まあ、推奨は JSON です。まあ、クラウドに入った後にですね、いろいろこう、処理をするってことでは、やはり JSON がいいと。それから、先ほど言いましたね、クラウド側からデバイス ID を指定して、送って、で、さらにデバイス側から ACK を返せるというふうになっています。あと、1個のパケットは 256KB 以下。ただし課金は 16KB 単位ということで、そこは気をつけてください。そしてデバイス側になります。で、シートのですね、右上に今表示されているアイコン、これはデバイス側だっていうふうに思ってください。まあ、デバイスとクラウドね、両方出てくるんでね。で、雲が書いてあるときにはクラウド側の話だよということでやってもらえればいいと思います。で、 C シャープ .net 系の場合にはビジュアルスタジオで NuGet ですね、マイクロソフト Azure Devices クライアント、これを組み込むともうすぐ簡単につながります。ソースコードもですね、こんな感じで Create from Connection String、まあ、デバイスクライアントっていうライブラリーで、接続文字列と、あとプロトコルは指定するだけです。だから MQTT 選ぶとなんか違うんじゃないっていうようなイメージがあるかもしれないですが、指定するとライブラリーの中で、ゴニョゴニョやってくれると。 MQP でも一緒、 HTTP でも一緒です。それから、レシーブメッセージエイシンクっていうのは受信用のスレッド作成ですね。あと、まあJSON 作ってメッセージ作ってセンドイベントエイシンク、これで終わりと。受信側はこんな感じで、さっきのデバイスクライアントのインスタンスを使って受信をすればいいと。それから Linux の場合ですね、 Linux の場合は、aftgetでインストールすることができます。 PPA Azure IoT SDK、 Linux PPA Azure IoT というですね、リポジトリに用意されているので、これはデフォルト Ubuntu 用ですね。それでこういうふうにやると、ユーザーインクルード、ユーザーリブの方に必要なライブラリーヘッダーファイルが入りますので、普通に C でアプリケーションを書くことができます。ラズパイでもちょっと工夫するとこれできますんで。それから送受信用のコード C の場合には、ちょっと詳しい話はしませんけど、なんとなくさっきの C シャープに似てるなと、まあ、対応するメソッド全部用意されています。あとつなぐ場合にはですね、こういうデバイスの接続文字列ということで、ホストネーム IoT ハブのはどれですかと、これはクラウド上で作った時に決まるものですね。それからデバイス ID と登録した時のデバイスシェアアクセスキーというものでつながるという形になっています。はい、ではちょっとデモをですね、お見せしようと思います。はい、はい、これ Azure のポータルですね。 IoT Hub は、まあ、プラス新規でもののインターネットで IoT Hub、これで出来上がります。で、いろいろ作ってもうあるんですけれども、これからちょっとカメラ、ね、はい、今私の腕にですね、こんな電極がついていて、やっぱり IoT なんでね、センサーでやろうと。これ筋電センサーですね。で、これを Arduino ですね、これにつないで、ミオセンサーっていうですね、筋電のセンサーのボードがありますけども、つなぎます。で、 UWP で、これ受信ができるので、PC につなぎましたと。はい、これで私の力の入れようが分かるわけですね。はい、で、そのプログラムが、こちらです。はい、NuGet ですね、まあ、NuGet パッケージの管理でちょっと開いてみますね。で、インストール済みのところを見ると Azure Devices Client 入っています。そして、プログラムは はい、こんな感じでですね、さっき見た通りですね。で、CS が今コネクションストリングということで、はい、Azure IoT Hub も作ってます。これ、まあ、2、3分かかるんでね、もったいないんで作ってますけれども、この共有アクセスポリシーで、IoT Hub オーナーのプライマリーキーコピー済みで、デバイスエクスプローラー、今、起動していますけども、はい、こちらに貼り付けて、アップデートとやると、マネジメントですね。で、デバイス登録するときには、ここにデバイス ID を入れればいい。だから、まあ、一括で入れるっていうことも、最近は可能になっています。で、今ですね、デバイス Arduino っていうのをもう登録してます。で、これで、コネクション、コピーコネクションストリングフロムっていうことで、セレクテッドアイテム。で、これをですね、こちらの方に、コネクションストリングのところに貼り付けます。おっと、間違えた。コピーしてしまいました。もう一回やります。右クリックでコピーで貼り付けということで、はい、Azure ですね。IoT Hub の名前、それからデバイス ID と。で、早速実行します。で、デバイス ID、デバイスエクスプローラーは、おっと、はい、こちら、IoT マッスルが Azure 色になりましたけども、これは Arduino がつながってるっていうサインです。これクリックすると、はい、ブレイクがかかって、順次実行していきますけども、これでつながったと。つながって、あとはArduinoでデータ読み込んで、私のマッスルがですね、ちょっとちっちゃいですね、75って表示され、全然力入ってないですね。で、これ実行すると、これ100ミリセック単位で送るってなってるので、これ MQTT でやってるんでね、そうするとこちらでデータですね、デバイスArduinoでモニターってやると、はい、後ろの人はちょっと見にくいかもしれないですけど、力入れると900とかそういう値になって、力を抜くと50とか100とか、力入れると増える、ね、力入ってますんで。それで、具体的な仕組みは明日やっとなりますけども、今現在ですね、ちょっと戻りますと、ここに書いてあるように Azure IoT Hub でストリームアナリティクスに入れて、で、そのゴニョゴニョした結果をイベントハブに入れて、で、ファンクションズの方にデータが行って、で、ある一定以上行くと Linux の方、別のデバイスの方にですね、信号を送るというようなものが動いています。で、そちらのコードをちょっとお見せしますと、はい、こちらですね、はい、こんなコードが動いていて、こちらはですね、まあ、.NET で、まあ、送る系なんでね、こちらは、あ、失礼しました、はい、こちらの方ですね、別のデバイスラズベリーパイっていうのに送るということになっています。はい、そして、今度はですね、ラズベリーパイ、ここに1台あります。見えるかな、いいよ、はい、ラズベリーパイですね、ちょっとつながってるんでね、はい、で、こちらの方に今、デバイスがつながっていて、こちらのデベロップノーマルというところの下にサンプル MQTT というのがあって、これでですね、先ほどお見せしていたコードが、用意されています。で、ちょっとこれをですね、 GDB のサンプル MQTT アップで、ちょっとね、これそのままやるとシグイルが出て止まっちゃうんでね、B のメインとで、コンティニュー、あ、ランですね。で、ずっと動かしていくと、コネクションストリング、このコネクションストリングが合ってないですね、多分。で、まあ、メッセージを送るんですが、ここでセットメッセージコールバックっていうので、デバイスエクスプローラー、先ほどお見せしたこちらの方で、メッセージトゥデバイスで、例えば Linux ラズベリーパイで選んでメッセージってやると、Linux の方でも、キャプチャーできると、まあ、そんな流れになります。ちょっと時間がないので、実際に動かすことは、今日はやめておきます。はい、では次ですけれども、デバイスカタログっていうのも用意されていて、サーチファーズデバイスですね、結構もうあります。これ日本で使えるデバイス一覧ですね。あと例えばユニロボットさんのですね、ロボットコンシェルジュユニボもノードジェ、ノードレッド系で、エディターでですね、ノードレッドには IoT ハブにつなぐための部品があるんですね。これを活用してこんなグラフィカルなエディターというのを作っていたりもします。はい、次、今度は IoT ゲートウェイ SDK の話をやります。ただこれ先々週の終わりかな、名前変わりました。 IoT Edge SDK、 ちょっとびっくりですけども、まあ、ゲートウェイですね、IoT SDK でつなぎます。でつないだものそのものではなくて、その先の例えば BLE でつながっているものとか、それからまあ、ローラーでも何でもいいですけれども、まあ、そういったものとつながっているものをですね、つなぐものです、まあ、こんなイメージですね。例えば BLE でしたら MAC アドレスありますし、それから、まあ、大体ローカルであるわけですね。それと IoT ハブの方のデバイス ID っていうのをマッピングして、双方向にやるというものです。これのメリットはですね、これをいうふうにしておけばですね、ローカル側は一切手を入れなくていいんですね。はい、で、Azure IoT Edge SDK ですが、ローカルデバイス群のルーティング、それからですね、さらに最近の、つい最近の拡張としては、デバイス側の機能拡張っていうイメージが強くなりましたね。で、基本モジュールライブラリー、それからドキュメントサンプルっていうのが新たに追加をされています。エッジの基本構造なんですけど、メッセージバスがあります、まあ、ブローカーアーキテクチャでモジュールをプラグインで、あるモジュールが、バスにメッセージを出すと他のモジュール全部がデータをメッセージを受け取る。で、自分の仕事であれば仕事をするっていう形で動いていきます。ただモジュールが増えすぎると全部読んで、あ、俺知らねえって言って、例えば100個のモジュールが動いてね、1個だけ俺の仕事っていうのは非常に効率が悪いので、リンクっていうのを貼ることができます。リンク貼るとピッてやるとモジュール、この場合にはモジュール E だけが受信できる。はい、でさらにこのモジュールはですね、 JSON ファイルで定義して起動時にロードができるという形になっています。でさらに先週の初め、まあ、先々週の終わりぐらいに入った拡張で動的に抜き差しができるように変わりました。で、Edge の機能拡張という意味では、まあ、こういうものにですね、エクステンドなモジュール、例えばセンサーのデータを物理量化するとか、それからハードリアルタイムで例えば10ナノセックで測っているもの、これそのまま IoT クラウドの方には送れないので1秒とか10秒ぐらいにまとめて送るっていったようなこともここに入れることができます。それから生データを使ってですね、コグニティブを適用してハイレベルな情報に直してから送る、まあ、こんなこともできる仕組みですね。例えば加速度センサーでハンドルとかね、車の運転で急ハンドル切ったとか急ブレーキ踏んだ、これは 三軸の加速度の値ではないですよね。それをうまく、そこから抽出してる、まあ、そんな文字列をここに入れても構わないと。そして、ずっとね、IoT といえばクラウドクラウドを言ってたんですけど、やっぱエッジも重要だと。でクラウド側の方はリモートモニタリング制御、多数の IoT デバイスからの収集データをマージする、先進 AI の適用可能にするとかありますけれども、やはりエッジ側ですね、リアルタイム応答に必要な、まあ、ローレンテンシーですね、応答速度速くなきゃいけないみたいなもの、タイトなコントロールループとか、それからプライバシーデータでやっぱりクラウド上げたくないっていうもの、まあ、こちらの方はやっぱりエッジの出番になるわけです。そしてこの HSDK ではモジュールで、メッセージバスは Linux、まあ、Ubuntu、Yocto、それから Windows は Win32 ですね。それから基本モジュールとしては、まあ、ここに書いてあるようなものがあり、モジュール開発言語も、まあ、従来でしたら C がメインでしたけれども C#、Node.js、Java が使えるようになっています。でモジュール開発用の言語、モジュール開発用のですね SDK も公開をされています。あとはGitHub の方でですね、ここに書いてあるような、拡張モジュール、提供モジュールっていうのがですね、もうすでに公開されています。これ皆さん作ってどんどんどんどん公開をしていければなと。で、モジュールの例としては、まあ、私が作ってるですね、BLE のサンプル拡張ですね、CC2650 だけでなく CC2541、それから、データをですね、全部取って JSON 化して送るっていうようなモジュールがあったり、それからドローンワークスさんがこれも公開してますけど UDP で通信をしているものをですね送るっていうようなモジュールもあったりします。であとこのエッジゲートウェイ SDK の採用ということでは東芝プラットフォームソリューション様が事例として、こういった FA 機器のですね IoT スターターキットを出していたり、それから KES さんとソフトバンクさんが、ソーラーパネルの方でですね実証実験系をやっていたりと、こちらもエッジを使っています。でこちらはやっぱりですねエコシステム化していかないと意味がないテクノロジーなんですね、この部分は OS ベンダーコミュニティマイクロソフトが提供する、それからローカルコミュニケーションの方がプロトコルベンダーとかですね通信ベンダーコミュニティ系が提供してくれればいいですし、エクステンドモジュールはセンサーベンダー、それから各種サービスベンダーさんが提供すれば、それぞれですね全部の IoT できるプレイヤーっていうのはなかなかいないので、それぞれ相互補完をして、やりたいものがすぐ作れるっていう形になれるかと思います、まあ、これで、ローカル系ですね。今度クラウド側 のゲートウェイ、例えば 3G 回線を使って専用線でつなぐで、HTTP エンドポイントでこれファンクションズっていうのを使ってですねゲートウェイに転送する、でそれに関連するものはデバイスツインでっていうような構成が可能です。で実際ですね、桜インターネットさんの回線とを使って、まあ、ナチュラルスタイルさんと PCN 勝山クラブさんで、イノシシのですね、リモート、檻のリモートセンシングっていうところで実際この構想を使っています。もうすぐテックケーススタジーズでもこれは出てきます。はい、次、今度デバイスツインの話に行きます。こちらはですね、管理された IoT のためにと書いていますけれども、きちんとした IoT、 これはやっぱり組み込み機器側をきちんと管理されてなきゃいけないんですね。でそのためにはここに書いてあるようなサイクルを回さなければいけないと。で、回すためにはですね、それを管理するための仕組みが IoT ハブの方にもなきゃいけないということでデバイスツインというものができています。で、IoT ハブ出たての頃はですねテレメタリーということでデバイス側からセンサーデータを送る、それからクラウド側からコマンドで個々のデバイスに送るっていった機能があったんですが、プラスプロパティですね、これがデバイスツインというものですけども、デザイアードとレポーテッドっていうのがあります。デザイアード、これはクラウド側から設定可能なものですね。でレポーテッドっていうのはデバイス側でしか分からない、例えばバッテリーで動いているようなものはバッテリーの値、ね、これはクラウド側でお前は5ボルトだっつってもね、いやもう 2.3 ボルトになってるんですけどって言ったようなね、まあ、そういったものですね。あとサービス用で分類等ですね使うための、タグっていうのが用意されています。まあ、こんな感じですね、タグ。はい、あとはでダイレクトメソッドということで、クラウド側からメソッドコールという形で呼ぶことが できます。で実際ですね、じゃあちょっとデモをやってみましょう。すでに公開されている、さっきのデバイシーズクライアント、それから、サーバーサイドの方で、使われて、提供されているデバイシーズっていう SDK を使って、作ることが可能です。はい、まずは、はい、こちらにですね、はい、こちらに、用意をしていますけれども、はい、こちら NuGet ちょっとお見せしますね。でインストール済みを見るとちょっとこれ多いんでデバイシーズで検索をすると、はい、Azure デバイシーズ、さっきはクライアントがついてましたけどこれデバイシーズです。これサーバーサイドです。そして、先ほどのこれに戻りますけれども、このコネクションストリング、こちらをですね、この Azure の、これ用にもう一個こっちかな、あでハブツインですね、一個作ってますけれども、こちらのアクセスポリシーということで、こちらに、はい、ペーストします。これで、この IoT ハブツインにつながります。そして、はい、実際に起動します。実際にはこれクラウド上にですねデプロイして動くというアプリケーションですが ASP.NET で作っています。はい、起動しました。で、これ ASP.NET を活用しているんですが、ビューでですねデバイスモデルズっていうやつですね、デバイスモデルズということでデバイスモデルズとコールすると、はい、こちらですね出てきました。でクリエイトニューというふうにやるとこういうふうに出てくるんですが、まあ、例えばデバイス Windows とかですね、でこれは Windows ですよとかで、まあ、テレメタリサイクル、なかなかねメタデータってどういうものがあるのっていうのはこうどっち、あのセンサーでテレメタリーで送るのとこういうので設定するっていうのはなんかいろいろどっちかなっていうようなのがあったりしますけれども、例えばテレメタリーのサイクルなんかはもうメタデータだろうなと。あと例えばロンジチュードラチチュード、ものによってはここに設置しろと言って実際には違う場所にあったりもしたりもするんですが、はい、あとですね、コンフィギュレーションでこっちも新しいのに変えてアップデートして、でこちら今デバイスと、マネジメントですね、今1個何もないですね。でこれで、先ほどのデバイスの SDK を使うと、あちょっと時間かかりましたけど、これで、あ出てきますね、今入れたのがここで出てきました。はい、こちらはどんなコードを使っているかというと、クラウドガーロジックですね、デバイシーズ組み込みました。でこんな感じで、レジストリーマネージャーっていうのがあって、でアッドデバイスエイシンクで登録をしています。それから、位置情報とかテレメタリサイクルっていうのはこれはデザイアードプロパティなんですね。でそういうふうなのをこのアップデートツインエイシンクっていうので、登録をしているというものです。 サービス側はですね、接続文字列、IoT ハブオーナーっていうのがとかサービスとかありましたけども、それぞれやれる範囲が決まっています。これセキュリティなんでね、なるべく必要最小限なロールを使うっていうところなんですかね。さっきの、サーバーサイドでさっきお見せしたあの ASP.NET のウェブアプリは本来でしたら IoT ハブオーナーはちょっと広すぎですね、レジストリーリードライトあたりでやるっていうのがポイントです。あとメッセージ受信する、それからコマンドを送るっていうんでしたらサービスで十分です。はい、では次にですね、今度デバイス側に行きます。はい、デバイス側はですね、1個またデバイス with ツインというのを作っていて、ですね、ちょっとこちらで、今出来上がったこちらの、コネクションストリングをここに貼り付けますと。はい、これでこのアプリケーションはデバイス Windows っていう名前になったわけです。で、これ実行してみます。はい、こんなですね。で、今セットしたのがここにありますけども、コネクトっていうふうにやると、はい、ここに行きました。で、デバイス側で、クリエイトフロムコネクションストリングで、あと、デザイアード、プロパティアップデートコールバックっていうのがありますけども、ツインが更新されたら呼ばれるっていうハンドルですね。それからチャージバッテリーっていうのと、それからもう一個ですね、リブートっていうメソッドのコールバックを登録しています。実際でビットやると、はい、あとですね、ちょっと説明を忘れましたね。あとここで get twin async、 それから desired to json っていうのがありますけども、ここでクラウド側に設定された、さっきあの ASP.NET で、値を設定したあの値をですね、ここで取得をしています。ちょっとこれ実際に見せるの忘れましたね、すいません。ここで、持ってきたので、はい、先ほどのアプリケーションは、はい、こっちさっきここ000でしたね。これはさっきの 35.6 とかっていうのはこちらで、ちょっとインデックス、あ、出てきますね、デバイスでこの値です。そしてこちらで、このここにちっちゃな車があるの分かりますかね。で、ここにピッてやるとゴールができて、この車がですね、徐々に動いて、いかないですね。いかないですね。じゃあ動かしましょう。動かすと、はい、新橋で飲んだくれて、いや、それ飲んで車乗っちゃダメですね。はい、新橋に何か寄りたいなと思ったんだけど、ああ、プリンスパークタワーでセミナーがあるっつってこう来るわけですね。そうすると、電気自動車でバッテリーがどんどん下がっていると。で、位置もね、変わりましたね。で、それを、はい、そうするとここに今実際のリアルな位置とバッテリーがあると。ので、レポートというふうにやると、はい、こちら先ほど登録しておいた、登録じゃないですね、JSON コンバートシリアライズということで、この値をですね、JSON 化してデバイスクライアント、さっきのやつアップデートレポーテッドプロパティーズ async っていうのに、コールすると、これクラウド側に行きます。はい、本当に行ったのっていうことで確認してみましょう。で、こちらで ディテールとやるとですね、はい、ちょっと拡大しますね、はい、レポーテッドでリアル、ラチチュード、リアルロンジチュードでバッテリーレベルということで、ちゃんと値がね、通知されてますね。こんな感じでプロパティで相互に乗り入れが可能だということです。かなり簡単に作れます。 はい、ということで、デバイス側デザイアードプロパティの受信というのはこんな感じで、やればいいですと。でこれやり取り全部 JSON です。ですから、まあ、構造を持たせることもできますよということと、あとレポートプロテッドプロパティ、こちらの方はクラウド側ですね。クラウド側はこんな感じで、呼びますし、まあ、送信今お見せした通りですね。あとメソッドコールは、こんな感じでですね、クラウドトゥデバイスメソッドっていうクラスがあって、でインボークデバイスメソッド Async ですね、これで、コールできると、でデバイス側で呼ばれます。あとデバイス側のメソッドコールは先ほど登録っていうのでやってましたけれども、登録するとここに書いてある通りですね、呼ばれます。でペイロードって引数もですね渡せるので、ちゃんとですねメソッドでやりたいことをできる。でさらにはレポーテッドプロパティでそのメソッドの状況をですねこう、もう終わりましたとかっていうことができると。はい、で、これサンプルで公開してます。github.com の ms-outkit-jp でデバイスインサンプルってところから今の公開してますんでね、これぜひ、でここに書いてある通りにやると私が今作ったものなんですね、動きます。でさっきゴールでそこにずっとゴール行くはずなんですけどね、行かなかった理由は後で調べて直しておきますそれからジョブとクエリーなんですが、例えば100万台くっついていて、でそのうちの何台かだけファームウェアアップデートしたい、そもそもどういうバージョンが入ってるんだとかね、あとサービスレベルで違うものでアップデートとか設定変えたいって言った時に1台1台これかなとか探したら大変ですよね。ということで SQL-like なクエリー で結果に対してジョブというものを作ることができます。でこんなSQL-like なものでですね条件を決めてやると、でその結果に対してメソッドコールっていうので、動かすことができます。これ非常に便利な機能というか、これがないとエンタープライズレベルの IoT 無理ですね。それからルーティング、IoT ハブ、まあ安いって言っていいと思うんですけど、まあ、高いなと、なるべく1個の IoT ハブでやりたいって言った場合、いろんな種類のデバイスがつながって、じゃあこのサービスはこっちのストリームアナリティクスにとか、別のサービスは別のストリームアナリティクスにっていうルーティングができるようになりました。これで IoT ハブですね、再現まで限界まで使い倒せるぞと、まあ、S1 で400万メッセージパーデイとかね決まってますんでね、はい、そういったものもできます。でタグ、さっき出てきたタグとかですね、あとレポーテッドデザイアード、あのプロパティで条件をつけて、そう、例えばサービスタグでサービスレベルが2だったらこっちとかね、この工場だったら別っていったようなことができるわけです。まあ、これを使って、こんな感じでですね、まあ IoT エッジの、で IoT エッジのあの、ブロックアーキテクチャのあのモジュールが、まあ、今後はメインのまあ、モジュールになって、まあ、IoTSDK 単体で使うっていうのはだんだん減ってくるかなっていう感じはしてますけれども、基盤をきっちり作って、その上で IoT シナリオのアプリケーションを動かすと、そういう形になります。で、こういった機能を使って、まあ、IoT ハブとデバイスがつながるわけですけど、これだけだと、冒頭に見せたあの5つのタイルで、デバイス、コネクティビティ、データまでしかないですね。でさらにアクションまでつなげるためには、まあ、こんな感じでですねバックエンドで、仕組みを作ってあげるということで、今日時間がないということで、あとフォーカスをちょっと入れてないので、これは明日の DI05 のセッションで、やります。かなりそっち力入れてますので、ぜひ、まあ、他もね結構面白いセッション並んでるんですけどね、ぜひこちらの方に来ていただければと思います。はい、で最後になりますけど、今後の拡張機能ということで、Azure IoT Edge と、やはり HSDK で出ているものがもうメインになってくるということで、ここに書いてあるんですね、コンテナベースのモジュール群がデバイスの方にこうデプロイされて動くというような形に今後なっていきます。あとまだデバイスツイン自体は1台ごとの、プロパティ管理ということになっていますけども、こちらもですねモジュール対応の、ツインになっていくというふうに、予定されています。 あとストリームアナリティクスのエッジということで、これプレビュー公開やってますんでね、ぜひお申し込みください。はい、ということで、マイクロソフトはですね、クラウド側だけでなくてエッジ組み込み機側も含めて必要な技術を提供しています。ボタンクリックで簡単スイート IoT シナリオをカバーする Azure IoT Hub SDK 利用で簡単に組み込み機能機器をですね Azure に接続する。でどこまで自制したらいいんだろうっていうぐらい悩めるほどのロードマップありますんで、ぜひですね Azure IoT Hub、お使いいただければと思います。はい、で、セッションアンケート、今年はリアルタイムでやられるらしいですね。かなりプレッシャーだったりします。はい、いい点数つけてほしいなっていうのが本音ですけどね。だから Ask the Speaker、 すいません、これ終わった後にパーティーやりますよね。で、ルーム K で IoT 部屋ができます。私はそこに行かなければいけないので、アスクザスピーカーで何か聞きたいという方はそちらの方にいらしていただければと思います。はい、ということで、私の方はこれでセッションを終わりにしたいと思います。どうも皆さん、ご清聴ありがとうございました。